私たちは毎週日曜日礼拝を捧げていますが、そもそも日曜日に礼拝するようになったのはイエス・キリストの復活を記念しているからです。復活というものが私たちの信仰にとっては不可欠、どうしても必要なものだということは聖書に書いているわけですけれども、特に使徒パウロはこのように言っています。コリント第一の手紙の15章14節17節ですが、このように言っています。そしてキリストがよみがえらなかったとしたら、私たちの宣教は虚しく、あなた方の信仰も虚しいものとなります。そしてもしキリストがよみがえらなかったとしたら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいます。私たちの常識や、理性と言っていいんでしょうか、難しい言い方ですが、そういったところからすれば、死んだ人が復活する、よみがえるということはありえないことです。今でももちろん死んだと思ってた人が息を吹き返したということはあるでしょう。確か葬儀の仕事をしている方もいますが、24時間でしたでしょうか、ある程度時間を置かないと、葬儀をしてはいけないということになっているはずですけれども、しかし本当に死んだ方がよみがえるということを、私たちはどのように受け止めるでしょうか。イエス様の時代のユダヤ人たちは終わりの日に、神様の最終的な裁きの日によみがえりがあるということは信じていました。しかし今この時に死んだ人が復活するなんてことはありえないと誰もが考えていたわけです。イエス様は3年半ほどこの地上でお働きをされたと考えられていますが、その時にご自分が十字架につけられて、一度は死ぬけれども3日目によみがえるということを何回も宣言しておられました。そして実際に死んだ人がよみがえるという奇跡を何度か行われています。マルコの福音書で言えば5章38節から43節に、街道管理者のヤイロという人の娘が生き返るという奇跡がありました。でルカの福音書の7章11節からのところでは、ナインという町でやもめになった母親の一人息子が病気になって死んでしまったわけですけれども、その息子をよみがえらせるという奇跡を行われました。これらは死んだ直後によみがえったという奇跡でしたが、何と言いましてもヨハネの福音書11章にはラザロが死んで4日後によみがえったという、そんな奇跡がありました。こういう奇跡を通して、実はイエス様はご自分が神の子であり、人をよみがえらせる力を持っているということをお示しになっていたわけです。しかしそうは言ってもイエス様ご自身が死んでよみがえられるということはもう大変な出来事だったわけです。だからこそ当時の人々であっても簡単に信じることができなかったということを、聖書は正直に伝えているわけです。だからこそイエス様が復活したということには、ちゃんとそれをその目で見た証人が必要でした。福音書の中にはそういったイエス様の復活の証人となった人たちのことが書かれているわけです。その証人の中心となったのが、実はイエス様に従っていた女性たちだったということです。当時、今でもなかなか、女性と男性の社会での違いというものがあると思うんですけれども、特に当時では女性たちというものはあまり顧みられていませんでした。公に発言をしても、半人前としか見られなかった、そんなことが言われています。しかし神様はあえて女性たちをイエス様の 第一の復活の証人、まあ、このあと何人もの弟子たちが復活のイエス様にお会いするわけですが、第一の復活の証人としてこの女性たちを選ばれたというのはとても不思議なことだなと思います。マルコの福音書はイエス様の十字架の苦しみと死、確かにイエス様は死なれたということ、そしてお墓の中に葬られてちゃんと石で蓋をされたということ、そしてその後復活されたイエス様、空っぽの墓を目撃した人たち、そんな女性たちの名前を挙げています。15章の40節を見ていただきたいと思いますが、女たちも遠くから見ていたが、その中にはマグダラのマリアと小ヤコブとヨセの母マリアとサロメがいた、まあ、この他にもいたと書いていますけれども、その人たちが、47節を見ると、マグダラのマリアとヨセの母マリアはイエスがどこに納められるかよく見ていた。イエス様の十字架、弟子たちのほとんどがもう逃げてしまった中、少し離れたところではあったんですけれども、イエス様に従っていた女性たちはそのイエス様の十字架から離れることがなかったと聖書は伝えています。そしてその後イエス様のお体が、あの有又屋のヨセフが用意した新しいお墓の中、その岩の穴の中に葬られて石で蓋がされるところもしっかり見ていたということです。これを見ていた人たちがイエス様が復活されたことの証人となったわけです。おそらく福音書が書かれた頃にはまだ何人かの人たちは生きていたと思います。ですからきちんと私はこの目でイエス様の十字架、そしてあのお墓、そして空っぽのお墓を見たのですよと証言できる人がいたということです。さて、マルコの福音書からそれではイースターの朝に起こった出来事に注目したいと思いますけれども、イエス様が十字架で死なれお墓に葬られたのは金曜日の夕方です。15章の42節をご覧ください。さてすでに夕方になっていた、その日は備え日、すなわち安息日の前日であったのでと書いています。安息日とは土曜日です。で、土曜日はユダヤ人の間では夕方に、金曜日の夕方、日が沈むともう土曜日になります。で、土曜日は何もしてはいけない日です。1月にイスラエルに行く機会がありましたけれども、安息日用のエレベーターというものがあるんですね。つまり一切ボタンを押さなくても勝手に開いて、で乗ると、まあ、時間しばらくしたら勝手に閉まって、で全部の階に止まっていくというエレベーターです。まあ、極端な例ですけれども、エレベーターの階のボタンを押すのもな仕事だということですね。そういうことがあるぐらいユダヤ人たちは安息日を厳しく守っていました。当然お墓に葬ることもできません。ですからもう日曜日、日が沈もうとするときにもう急いでイエス様を葬らなければいけなかった、まあ、そこで登場したのが有馬太のヨセフという人です。ユダヤ人の指導者の中では数少ないイエス様を信じる人だった。他の福音書を見ますと、まあ、どうも彼はある意味隠れた弟子だったんですね。イエス様の弟子だったんですけれども、ユダヤ人の指導者たちの中にあって表立っては言えなかった。でもこの時になって思い切って申し出て自分が持っている新しい墓を提供したということです。ヨハネの福音書の方を見ますと、この時あのニコデモという人、まあ、彼もユダヤ人の指導者ですけれども、ニコデモもイエス様を葬るためにやってきたということが書いています。で、そういった様子をマグダラのマリアとヤコブの母マリア、他の女性たちはよく見ていたということです。まあ、よく見ていたというのは、なんとなく目に入ったというよりはしっかりとその目で見たということです。イエス様のお体は間違いなくお墓に納められました。しかも入り口には大きな石で蓋がされた、それを女性たちはしっかりと見ていたということです。さて、次の点に入りますけれども、そういうわけで安息日 が始まる前にイエス様が葬られて、で土曜日を挟んで安息日が終わったのが土曜日の日没後です。それから夜にかけて女性たちはおそらく、16章1節を見ますと、香料を買いに行った、まあ、お店は夜でも開いていたということでしょう。香料を買って準備をしたということです。で夜が明けるのを待って、もう真っ暗で夜のうちにとてもじゃないけれどもお墓には行けないわけです。夜が明けるのを待ってもすぐに女性たちはイエス様の葬られたお墓へ向かって行きました。ちょうど金曜日の夕方にお墓に葬られてから3日目の朝です。真っ暗で夜は行けませんから、一番早く墓へ駆けつけた時が3日目の朝であった、つまり週の初めの日の明け方早くだったということです。私が大阪にいた時はイースターの日の朝は教会墓地へ行って短く礼拝するのが、習慣になっていました。まあ、私たちもまあ田尾墓地近いですので、またそういうこともしたらいいかもしれません。今年は本当に桜とタイミングが合っています。まあ、なかなかイースターも前後しますし、桜の咲く時期も変わりますので、なかなか復活祭と桜の花が、合うってことは毎年あるわけではないんですね。今年は本当に、まさに満開だと思います。教会墓地で桜の花が満開である、まあ、その光景を今でも私は思い出すわけですけれども、主にあって眠った人たちのことを忍びながら賛美歌を歌って御言葉を聞きました。さて女性たちは墓へ行く途中にどんなことを喋っていたのでしょうか。16章の3節です。誰が墓の入り口から石を転がしてくれるでしょうかと話し合っていた。この言葉を聞く限り女性たちはイエス様のよみがえり復活のことはもう全く考えていなかった、考えになかったということがわかります。じゃあどうしてお墓へ行ったのかと言いますと、イエス様のお体にオリーブ油や香油を塗るためだったんですね。まあ、金曜日の夕方はもう慌ただしくお墓に埋葬されてしまいました。ですから改めて、まあ、お体にちゃんと香油を塗って、まあ、ハーブとかですねそういうものを添えてきちんと葬りたい、ちゃんとお別れをしたいというふうに考えていたんですね。イエス様は実は3度もご自分が死んで3日目によみがえるということを言われていました。そして十字架にかかられる前には、私はよみがえってからあなた方より先にガリラヤに行きますとはっきり言われていたんですね。それなのにイエス様が十字架で死なれて、そしてお墓に葬られたという現実を前にして、この女性たちだけではなくイエス様と関わりを持っていた人の誰もがイエス様が復活されるということを忘れてしまっていたようです。でマルコの福音書には書いていません、マタイの福音書の方を見ますと、祭司長やパリサイ人といったユダヤ人の指導者たちの方がイエス様が3日目によみがえるという言葉をずっと覚えていて恐れていたと書いています。ですからイエス様がお墓に葬られてから3日目までローマの兵隊に墓のお墓を守らせる、お墓の番をさせるほど彼らは恐れていたんですね。イエス様を信じていない人、そしてイエス様を憎んで十字架につけてしまったような人たちがイエス様が復活すると言われた言葉を覚えていました。しかしイエス様にずっと従ってきた人たちはイエス様が言われた言葉をもう忘れてしまっている、まあ、とても皮肉なものだなと思います。そうこうしているうちに女性たちはお墓に着きました。しかしお墓に着いてみると、あれだけ心配していたお墓の入り口を塞いでるはずの大きな石がもう転がされていました。女性たちは直ちには何が起こったかわからないままお墓の中へ入っていきました。まあ、どうも当時のお墓は岩をくり抜いて横に、まあ、穴を開けたもので、 入り口は、まあ、この人が一人入れるぐらい、まあ、ギリギリ立てるぐらいの高さしかないわけですけれども、そこへ身をかがめて入っていったということですね。するとどうでしょうか。五節です。墓の中に入ると真っ白な衣をまとった青年が右側に座っているのが見えたので、彼女たちは非常に驚いたと書いています。マタイの福音書ではその顔が稲妻のように輝き、衣が雪のように白い御使いだったと書いています。まあ、マルコの福音書に青年と書かれているのは第一印象が書かれていると思われます。つまりもう御使いは青年のような若々しい姿だったということです。で、後でそのお方が御使いだった、神様のお使いだったということに、まあ、気づいたということです。ここで女性たちはまず驚いたわけです。彼女たちは非常に驚いた。まあ、今回このマルコの福音書ではこの驚いた、驚くという言葉が一つの鍵になる言葉です。彼女はまずこの光り輝く御使いの姿を見て驚きました。さて、そんな女性たちにこの青年、まあ、御使いですけれども、このように言いました。驚くことはありません。あなた方は十字架につけられたナザレ人イエスを探しているのでしょう。あの方はよみがえられました。ここにはおられません。ご覧なさい、ここがあの方の納められていた場所です。墓の中に入った女性たちは驚きに包まれながらもこの御使いが示す方向を見ました。確かにあるはずのイエス様のお体がそこにありません。こうして女性たちはまずイエス様がよみがえられてもお墓にはいないということを目撃したわけです。さらに御使いはこう言いました。さあ行って弟子たちとペテロに伝えなさい。イエス様あなた方より先にガリラヤへ行かれます。前に言われた通りそこでお会いできます。このように言いました。御使いはここでイエス様が十字架にかかられる前に言われたイエス様の言葉が全部成就した、実現したということを伝えました。つまりイエス様が復活されたということ、そしてガリラヤへ行くならばそこでイエス様と弟子たちは再びお会いできるという、このイエス様が言われていた2つのことがもう実現したんだ、実現するんだということを伝えたわけです。ペテロとわざわざ言われているのは、まあ、この後ですね、裏切ったペテロが許され、そして回復されるということを、まあ、伝えるためにそのように言ったのではないかと思います。実際にペテロがどのように回復して許されたのかということはヨハネの福音書の方に書いていますので、またそちらをご覧ください。御使いはこのようにイエス様の復活、そしてイエス様との再会の希望を伝えました。それを聞いた女性たちの反応が8節に書かれています。もう一度8節をご覧ください。彼女たちは墓を出てそこから逃げ去った。震え上がり気も動転していたからである。そして誰にも何も言わなかった、恐ろしかったからである。ここには女性たちの驚きと恐れが率直に書かれています。でマルコの福音書全体を通して人々の驚きや恐れというものが出てきます。で確かに言えることはイエス様の御業を経験した人たちは信仰に導かれる前にまず恐れや驚きを感じているということ、このことははっきりと言えるわけです。マルコの福音書から、3箇所ほど、ちょっと読んでみたいと思いますが、4章の41節にはこのようにあります。彼らは非常に恐れて互いに言った。風や湖までが言うことを聞くとは一体この方はどなたなのだろうか。彼らは非常に恐れて互いに言った。5 5章33節ですね。彼女は自分自身の身に起こったことを知り、恐れおののきながら進み出てイエスの前にひれ伏し、真実をすべて話した。6章50節にはこのようにあります。皆イエスを見て怯えてしまったのである。そこでイエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私ら恐れることはないと言われた。そして彼らのいる船に乗り込まれると風は止んだ。弟子たちのは心の中で非常に驚いた。嵐を鎮めたイエス様の御業に弟子たちは驚きました。悪霊を追い出された御業に人々は驚きました。長血を患っていた女性がイエス様の衣に触れたとき、たちまち病気が癒されて恐れおののきました。で、最初に言いましたヤイロの娘がよみがえったときも人々は非常な驚きに包まれました。湖の上を歩いて来られたイエス様の姿に弟子たちは怯え恐れおののきました。これらの驚きはどれもイエス様が神の子、神の御子として御業を行われた時に人々の中に起こった驚きです。私たちの思いをはるかに超えた神様の御業、その御業と私たちが出会った時、私たちは普通の状態ではいられません。恐れと驚き、まさにそれは、恐怖と言っていいかもしれません。神様の御業はいつも私たちの常識や思い、経験をはるかに超えたものです。私たちはおそらく神様の御業に直面したとき、出会ったとき、冷静に落ち着いて反応したり応答することはできないはずです。そしてそれがまず恐れ、驚きという心の動きとなって現れてくるわけです。で、マルコの福音書にはこのようにイエス様の御業によって恐れ驚いた人たちのことがいくつも記録されています。そして最後ですね、何といってもイエス様の復活、イエス様の復活という私たちの思いをはるかに超えた驚くべき出来事に出会った女性たちは恐れとおののきを感じたということです。そしてその女性たちの恐れは、これまで書かれているどんな恐れよりももっと大きな恐れだったのではないでしょうか。すっかり震え上がって気も動転していたと書かれているほどの恐れです。そして誰にも何も言えなくなった、言えなくなるほどに恐れを感じた。これは女性たちの無理解と不信仰というよりは、空っぽのお墓と見つかい、それを目の当たりにしてイエス様が確かによみがえられたことを信じた、この奇跡と出会った女性たちの恐れです。つまり神様の偉大な御業に出会った時の恐れ、そして証しではないでしょうか。このようにイエス様の復活は驚きと恐れをもたらしました。私たちの思いをはるかに超えた御業に私たちは驚き恐れおののくことになります。しかしそれで終わりではありません。一度は恐れおののきの中にありますが、イエス様の復活を理解してその意味を知ったとき、人々には喜びがあふれたんですね。イエス様が死を打ち破ってよみがえってくださったことを喜ぶようになりました。絶望の中にあった人々に希望があふれました。暗闇の中にあった人々に光が照らされました。それがイエス様の復活です。ヨハネの福音書はこの8節で終わってるというのが、多くの人が言っていることです。その後もあるんですが、どうも、後の時代の人がですね、なんかこれで終わってんのはどういうことだろうと思って書いたものらしい。これは一つの聖書の、謎、もちろん聖書は神様の御言葉なんですけれども、まだわからない謎の一つなんですけれども、 まあ、今日お話ししたいことはですね、もし、まあ、ヨハネの福音、マルコの福音書が8節で終わっていたとしても、それは中途半端の終わりではないということです。イエス様の復活と出会った女性たちの恐れとおののき、神様の御業と出会った恐れとおののきがはっきりとここに書かれているからです。そしてそれこそイエス様の復活が確かなことであり、偉大な御業であるということを伝えることではないでしょうか。あなた方より先にガリラヤに行かれます。前に言われた通り、そこでお会いできます。この御使いの言葉は弟子たちに希望と喜びを伝えるものでした。まあ、最初にお話ししたようにイエス様の復活がなければ私たちの信仰は虚しく、今もなお罪の中に、そして死の恐れの中にあります。しかしイエス様が復活されたことは私たちに確かな希望を与えました。私たちは今朝この希望をしっかりと握りしめて、この復活の希望に生きるものとなりたいと思います。そして毎週週の最初の日に捧げる礼拝は、このイエス様の復活を記念して、そしてここに私たちの希望があるということを告白する礼拝です。そのことを覚えていきたいと思います。お祈りしましょう。